1.知ってほしいヤングケアラーのこと。子供らしく過ごせる時間を守る。近年明らかになってきたヤングケアラーの存在。家事や家族の世話を日常的に行い、家庭を支える子供たちの子供らしく過ごせる時間を守るために何ができるでしょうか。問い合わせ。子ども青少年政策課、電話 841-1375、ファクス 843-2244。 ヤングケアラーとは、大人が担うような家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを日常的に行う18歳未満の子どものことです。昨年、市内の私立小学校5年生、6年生と私立中学校1年生から3年生を対象に実施した実態調査では、回答者のうち小学生の 16.6%、中学生の 7.4% がヤングケアラーと考えられるという結果でした。うち半数近くがほぼ毎日、家族の世話や手伝いをしていると回答し、ケアにかける時間の平均は、小学生が平日 1.8 時間、休日3時間で、中学生が平日 1.7 時間、休日 2.6 時間でした。ヤングケアラーと考えられる人の割合の円グラフがあります。家族の世話、手伝いをしていると回答した人のうち、世話や手伝いをしていてケアを必要とする家族がいる人。小学生 16.6%、中学生 7.4%。子どもの生活に関する実態調査。回答数、小学生4615人、中学生3071人。円グラフ終わり。例えばこんなケアを担っています。障害や病気のある家族の代わりに、買い物や料理、掃除、洗濯などの家事をする。日本語が話せない家族や、障害のある家族のために通訳する。幼い兄弟の世話をする。精神疾患のある家族の話を聞く。障害や病気のある家族と一緒に病院へ行く、など。ケアの内容や負担の程度は家庭によって様々ですが、自分のことや勉強に充てる時間が十分に取れなかったり、ケアのことを周りに話すことができず、孤独を感じたりすることが明らかになっています。実態調査の詳細はこちら、QR コードがあります。1-1 NPO 法人風船の会。ボイス。一人で抱え込まずに周りを頼って。NPO 法人風船の会、高岡理恵さん。元当事者の声。約24年にわたって母親のケアに携わり、現在は NPO 法人風船の会で、ヤングケアラーへの支援を行っています。自分の予定も決められないもどかしさ。難病の母のケアに携わった9歳から33歳までの約24年間、母に代わって買い物や料理、洗濯、掃除などの家事をしたり、通院の付き添いをしたりしていました。少しでも早く下校できるよう、部活動はせず、友達の誘いもちょっと帰らなあかんくて、と理由もそこそこに断ることも、自分の予定すら思うように決められないことにもどかしさを感じていました。はじめはお母さんのお見舞いに行く、などと理由を説明していましたが、入退院を繰り返していたため、この前退院したって言ってたやん。付き合い悪いな。などと言われることもあり、自分や家族のことを人に話すのはやめようとだんだん思うようになりました。 頭ごなしに叱らないで。学生の頃、ケアの疲れからか、授業中に寝てしまったこともありました。その時、学校の授業はどうでもいいのか、とみんなの前で怒られて、悲しいような、恥ずかしいような気持ちになったのを覚えています。学校で寝たり遅刻したりすることを頭ごなしに怒ったり、評価を下げたりするのはやめてほしい。もし事情があった場合、学校に行きたくなくなるだけでなく、どうせ大人に言っても無駄と諦めてしまう子供もいます。声をかけ続けてくれると心強い。当時、大人はみんな忙しいと感じていて、呼び止めてまで話を聞いてもらおうとは思えませんでした。普段から、困ったらいつでも何でも言ってきてな、などと声をかけ続けてくれる人がいてくれたら、心強かったと思います。また、褒めてもらうのはありがたいですが、他の家族を責めないでほしい。自分では、いつも私ばかりと思っていたとしても、家族のことを悪く言われると、その人からは離れようと思うものです。自分だけじゃないと安心してほしい。風船の会の運営メンバーになったのは、令和3年夏頃。集いに参加した時に聞いた元ヤングケアラーの経験談が自分とよく似ていて、共感したことがきっかけで運営メンバーになりました。自分の経験を話すことで、ケアをしている子どもたちに自分だけじゃないと安心してほしいし、家族のために一生懸命頑張っている自分のことを褒めてあげて、全部一人でやろうと抱え込まずに、周りを頼っていいんだよと伝えたいです。NPO 法人風船の会。枚方市、大阪市を中心に、現、元、ヤングケアラー、支援者が集まり活動。ヤングケアラーの子どもたちが自分らしく生きていけるような社会を作るため、サポートや啓発活動、関連団体との交流、連携などを行っています。ケアラー同士で交流。風船カフェ。現、元、ヤングケアラー、若者ケアラーが集まり、二人程度の運営メンバーとオンラインで話します。集い。現、元、ヤングケアラー、若者ケアラーが集まり、ケアの経験を共有したり、フリートークをしたりする場。写真があります。話を聞くだけでも参加できます。風船の会ホームページ、QR コードがあります。ボイス、まずは程よい距離で見守って。大阪歯科大学医療保健学部教授、NPO 法人風船の会理事、浜島義恵さん。支援者の声、当事者たちと一緒に設立した NPO 法人風船の会の理事を務めています。まずは程よい距離で見守り、声をかけ続けて、もしかしてヤングケアラーかもという子供を見かけても、なんで子供が家事をしているの？家族はどういう状態なの？などと、初めから心をこじ開けようとするのではなく、まずは程よい距離で見守ることが大切です。以前、精神疾患の母親のケアをしている当事者とお会いした時に聞いた話ですが、近所のおばちゃんが会うたびに挨拶してくれたり、何かあったらいつでも言ってねと声をかけたりしてくれたそうで、実際に相談したことや状況を変えてくれたことはないけど、困った時に話を聞いてくれる存在がいることに安心したと話していました。背後にいる大人への支援も重要。ヤングケアラー支援には、まずは周囲の理解や子どもへの支援、息抜きの場などが地域にあることが大切です。同時に、その子の家庭にいるしんどい大人を助けないと根本的な解決になりません。例えば、 介護が必要な祖母と共に暮らしている一人親の母親と子供の世帯で、母親の仕事が忙しく、子供が祖母の世話をしているケース。そこには十分にケアされていない祖母や、家庭のことに手が回らず、疲労した母親という二人の大人がいます。祖母が十分な介護を受けられ、母親もしっかりサポートされていると、子供は安心して学校に行けますし、自分のことを中心に考えられます。ヘルパーサービスも同居家族がいたら家事支援をしてもらえなかったり、病気や障害のある本人のご飯は作ってくれても、一緒に暮らす子供の分は作ってくれなかったりしますよね。世帯として安定していればよいという考え方が浸透していて、だったら世帯の一員である子供がやっていれば大丈夫という考えになりがちですが、子供たちが子供らしく過ごせるように社会全体で向き合わなければいけません。もっと理解を深めませんか？シンポジウム、ヤングケアラーが生きる社会を作る。2月13日月曜午後1時30分から4時、総合文化芸術センター本館、関西医大小ホール、無料。家族のケアを担う子どもや若者たち、ヤングケアラーをテーマに、浜島義江さんの解説と、当事者や支援者、それぞれが現状や課題を議論、オンライン開催あり、保育、生後6ヶ月以上の未就学児5人、手話通訳あり。申し込み、2月6日までに専用フォーム、QR コードがあります。またはファクス、メールに、氏名、振り仮名、電話番号、メールアドレス、会場またはオンライン参加希望、保育、手話通訳の有無を書いて、風船の会へ、ファクス、06-4790-8882、メールアドレス、info@ycballon.org、電話か、06-4790-8881、抽選で会場200人、オンライン100人、問い合わせ、子ども青少年政策課、電話、841-1375、ファクス 843-2244。 1-2、枚方市の取り組み。子どもが笑顔で健やかに成長できる町へ、市の取り組み。市は令和3年3月に子どもを守る条例を制定し、誰一人取り残さず、すべての子どもに寄り添ってきめ細やかな支援を行うため、3つの基本理念を掲げ、取り組みを進めています。ヤングケアラー支援に関することでは、スクールソーシャルワーカーやコミュニティソーシャルワーカー、子どもやその家族と関わる関係機関がヤングケアラーを把握し、市で多機関による支援方針を検討し、支援制度につなげています。子どもを守る条例3つの基本理念。1、子どもの権利擁護。子どもにとって一番良いことは何かを考える。2、子育ち支援。主体的に生きる力を育む。3、子育て支援。子どもに寄り添い、家庭を丸ごと応援する。調査結果を受けて支援を拡大。実態調査の結果を受けて支援を拡大する取り組みを進めています。共通の視点で早期に気づく。実態調査では世話をしている家族がいると回答した人のうち、誰かに相談したことがない人の割合が小中学生ともに8割近くに上っています。支援につなげるためには、周囲の大人が気づくことの重要性が明らかとなった一方、関係機関からは、つなげる窓口がわからない、 お手伝いとの違いがわかりづらい、などの意見がありました。様々な関係機関が共通の視点を持ち、早期にヤングケアラーの存在に気づくことができるよう、啓発ツールの作成や関係機関向けの研修などの取り組みを進めていきます。家事支援制度を新設。実態調査では、小中学生ともにケアの内容は家事が最も多い結果でした。既存の事業を活用するとともに、ヤングケアラーがいる世帯が利用できる家事支援制度を新設し、関係機関と連携して支援します。家事に続いて、小中学生ともに、兄弟の世話や送り迎え、入浴やトイレの世話が次いで多い結果でした。社会全体で見守りませんか？市内の相談窓口、市内に子ども本人や保護者、地域住民向けの相談窓口があります。枚方に住む子どもたちを社会全体で見守り、子どもたちが子どもらしく過ごせる時間を守っていきませんか？気になることがあれば気軽に連絡を。子育て、親子関係、友人関係のこと。子ども相談課。電話 050-7102-3221。ファクス 846-7952。子育て、親子関係、友人関係のことなど、18歳未満の子どもに関する様々な相談に応じます。健康、福祉、介護、子育てのこと。健康福祉総合相談課。電話 841-1401。ファクス 841-5711。健康福祉などの困りごとを聞き、制度やサービスを紹介したり、解決に向けて一緒に考えたりします。必要に応じて職員が関係部署に案内するので、どこに相談したらよいかわからない場合でも気軽にご相談を。生活・福祉に関すること。枚方市社会福祉協議会生き生きネット相談支援センター。電話 807-3448。ファクス 841-0182。福祉に関する困りごとや悩みごとについて、福祉や地域の情報に詳しいコミュニティソーシャルワーカーが相談に応じます。学校や友達のこと、心配なことなど、教育安心ホットライン、電話 809-2975、幼児、児童、生徒、保護者、教職員などが対象。学校や友達のこと、困っていることやわからないこと、心配なことは何でも相談してください。いじめや不登校、発達に関する相談などにも応じます。